皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は否定抵抗模索実施です。今日もまた富山湾の方に来ております。セミがもう鳴いておりますけれども、本当に真夏ですね。リーダーシップの中でもですね、この人に対してね、なんかこう働きかけをするときに、まあどんなプロセスになるのかって話があるんですよ。例えば何かしてくださいって言ったときですね、はいわかりましたと、口では言っていてもですね、いや実際何もやらないってケースはよくありますよね。あるいはこういきなりそれは嫌だって話になることもある。一般的なその議論と言いますか、理論申し上げるとですね、この人に何か変化をお願いしたときに、あるいは何か変えようと言ったときに、まず初めに出てくる反応が否定なんですね。それは違うでしょうというところになります。でしかしそのまあそれでも何か変えなきゃなんないってことになりますと、今度、もう少しこう踏み込んで話をすることになりますから、これ抵抗が始まるわけですね。しかしこの抵抗の先がありまして、まあそれでもなんか変えようと言われた本人もなんか思ってくるようになると、今度はそこで、模索の段階に入ります。こういろいろちょっと試してみるわけですね。言われた通りではなくてもですね、なんかこういろいろ試してみようって話になる。で、その模索してうまくいくようになると、今度は実施という形になります。否定、抵抗、そして模索、実施というのは一連のプロセスでありまして、ですからまあ、なんかいろいろ言ってすぐに実施なんて絶対ならないわけですね。言ったらその通りやれ、すぐに実施なんてのは法律で何言ったってですね、それがどうしたもんだって話になりますから、まあ実際何もならないわけですよね。まあですからこんな感じでですね、否定抵抗模索実施という一連のパターンで動いていきますから、こうなんか否定があるとかですね、あるいはそのいろいろね抵抗があるっていうことは、まあなかなかしょうがないですよね。ですから、そういう意味で、なんかあんまり、否定抵抗というものがあることに対して否定的に思う必要はないと思いますよ。逆にそういうものがないということは、まあみんな本気になってないという意味ですね。どうでもいいと思ってるわけで、むしろそっちの方が私は問題なんじゃないかなと思うんですね。で、リーダーシップの最大の要点は、まずこの否定の段階で言うならば、みんなが、昔の言葉で嘘という状況ですから、少し早めに物事を言うってことですね。少し早めに物事を言って、で、まだみんながですね、本気になってないうちから、こういろんなことを、まあ、準備しておいてもらう。心の準備からまず始めてですね、発想の転換、それから行動の準備。こういうものをやってもらうために、どうしても時間がいるわけですよ。ですから、この新聞に大見出しが載ってからですね、なんかしようじゃね、間に合わないわけで、やっぱり事前にこう、なんか、変化を先取りし、変化をリードする形で言っとかなきゃいけませんね。これがだからね、その人々が否定してでも何か言わなきゃいけないという、まあそういうフェーズなんですよ。ですから、リーダーというのは、まだみんながね、のんきにやってる時でもやっぱ未来を見て、なんか言っていかないと、まずそもそも仕事が始まらない。変化をリードできないという現実になってしまいますね。で、最大のポイントはこの否定の段階から、抵抗の段階に入ってきた時です。ここはやっぱりその抵抗に対して戦うとダメなんですね。やっぱりみんないろんな事情があるわけですよ。ねえ、何を変えるったってですね、今の自分にとって不利なことと、有利なことがありますから。で、特に不利なことがあればですね、皆さんやっぱり具体的な項目を挙げて、これはいけない、これはけしからんと言ってきますね。これがその抵抗の段階です。で、今の政治なんかはこの抵抗の段階に対してちゃんと答えないですね。共感を持って聞くってことをしないわけですよ。共感を持って聞くということをしないで、時間が来たから数で押し切っちゃうというですね、バカなことをしますから。だからここで結局、その物事は止まってしまって何も実施できないままですね。まあ、郵政民営化もそうですね。なんか実施したような感じでいたら見直しになって、 結局元の木阿弥になるわけですよ。全部こうなんですよ。ですからやっぱりこの、リーダーの本当の器量というのは、この模索の抵抗の段階でいかに共感を持って聞くかと。いかにその段階で模索に向けて代替案を用意していくか。ここにやっぱりあるんですね。ですから見ててください。見ていくとよくわかるでしょ。そのアメリカっていうのはなんであんな外交が未だにですね、いろいろこう動いてきたか、動いてるかっていうと、まあ昔に比べはかなり衰退したことは間違いないんですが、この否定と模索の段階、抵抗と模索の段階でいろんな知恵や代替案を出す力を持ってるんですよね。こう、だから、いろいろこう悪知恵が働くってこともあるし、まあなんか、ある部分は懐も深いってこともあるし、こう、言うことがですね、もう一本やりで他何もないっていうやり方じゃなくて、まあ、キャッチャーとしてどんな球でも取ってみせますよみたいな、そういう部分があるわけですね。だからその、まあ、どんな人たちでもこう、話を聞いてもらって、落としどころを決めてもらえば、なんか落としやすいという部分があります。で、それは決してその、武力でやってるわけじゃないんですよね。アメリカが原爆持ってるから、武力が強いから、それでなんか脅かされて最後はみんな決めてるってわけでもなくて、まあもちろん海賊ですから、最後はこの武器で脅かすってこともするんですけども、そればっかりやってたらですね、北朝鮮と変わらないわけでですね、そうじゃないんですね。やっぱりその抵抗と模索の段階でいろんなことを言いますから、いろんなことやりますんで、まあこれでみんな集まってくるわけですね。それに引き換え今の我が国政府を見るとですね、例えば原発のこともそうですね。原発大変な事故があった。もう否定できない事実ですよね。ただなんかいるんですね。原子力村の連中はあの程度では事故と言わないとか言ってですね、まあそういうものかな人もなんかいるんですけども、まあ、そうじゃなくて、ちょっとね、まともな人のことを考えると、で、じゃあ原発止まりますよと。どうするんですかと。今、その油の輸入も、それからそのガスの輸入も高水準で、貿易収支の赤字が続いてます。石油危機ですよ。どうするんですかって話が。もちろん省エネしましょうって話もあるし、叶わなきゃやっぱり原発再開しましょうと言ってる人もいますよね。どうもなんか西日本の方はまだ一つ、関心薄いような感じがしますよね。もう関東の方まではね、本当に見事に放射能が散っちゃってますからですね、一言じゃないわけですよ、もうね、とんでもない話ですよね、これ。しかし西日本の方はまだ比較的なんか、原発の今回の問題についても、今一つなんか、東日本の立場の人から見るとですね、今一つなんか本気になってないんじゃないのというふうに見える部分があるわけですよ。みんなとは言いませんけどね。まあ、そんなこともありまして、これに少し温度差ありますよね。でももう少し大きく考えると、この今までのエネルギーを変えなきゃいけない時期に来てるわけですね。原子力はいろんな意味で持続不可能なエネルギーであることはっきりしたと思いますよ。そもそも今のこのエネルギーっていうのは、その非常に悲惨な状況にあるわけですね。佐渡金山のこの過酷な物語もそうでありますしね。それからもう、石炭の鉄鉱山、それから石油っちゃ、もう戦争でしょ、ある中東は。で、鉱山ってはもう必ず公害が発生するしね、金山だったら昔は水銀巻きますから、今は酸を巻きますけども、まあ、大変な環境汚染と健康被害が起きるわけですよ。もう今、第一次産業っていうのはもう悲惨さの代名詞ですよね。特にエネルギーの部分。で、これまずいわけですよ。まあでもそれ言ったら、農林業、水産業、林業、農林業、水産業だってですね、まあなかなか報われない形ですよね、今ね、あの仕事そのものが。やっぱりね、それは悲惨な部分を残してますよ。この一次産業自身の悲惨さというものの上にはですね、やっぱなかなか明るい未来は作れないわけでしょう。だからこの原発を止める止めないという議論は、ね、最終的にですね、今の一次産業をどう持続可能な形で変えていくかという問題に行き着くわけですね。そのいかにその安定した安心できるエネルギーで世の中を回すようにするか、そのためにはどんな代替的なエネルギーを使うのか、あるいはどんな風にこのエネルギーを使わないでむしろ健康になる方法を考えるのか、いわゆるエネルギーダイエットですよね。ダイエットすることによってかえって健康になるってことは多いわけですから、エネルギーもそうだと思うんですよ。前のもう一つの放送で申し上げるようにですね、要するに今の時代はエネルギー過多によるものすごい設備投資競争の終焉を意味しているわけですよ。とてつもない設備投資をやってみんながボタン一つ押せば飯を食える時代になったことで、新興国も含めてここまで経済が持ち上がってきた。 でもそれはもはや設備投資が続けられない状況になってきた、いろんな理由で。あとはアナログの力ですから。アナログの力というのは、これはね、少しね、修行をしないとダメなんですね。どんな人でもですね、やっぱりその、エネルギーたくさん使えない状況で、仕事や生活に不便を感じながらでないと、アナログの本当の力ってのは育っていかないんですよ。その、やわな状況ではですね、本当の実力は育たないんですね。だから私はエネルギーダイエットによって、むしろそれが国民を強くする。人のその能力を強くする。それがむしろですね、より豊かな生活の基盤になると私は見ていて、本当に思うんですね。ですから私は前から、私理事長やっております NPO でもそうですが、戦略的に低エネルギー生活をやってみよう。絶対そっちの方がですね、将来明るくなると。で、ですからエネルギーに限らずですね、第一次産業、食料も含めて全部そうですね。あそこやっぱりなんかですね、異常にエネルギー使いすぎて、矛盾に満ちてるわけですよ。商業ベースに乗らないものも商業ベースに乗せてしまって、とにかく、なんかね、市場原理で荒らされてるわけですね。だから、市場原理だけではその賄えない部分を作ってって、要するにこう、安定的に国土の保全とか、未来を作るためのものとしてね、自然の利用を最低限していけばいいと思うんですね。で、特にエネルギーについては、戦略的に使うエネルギーを減らした方が、いわゆるエネルギーダイエットやった方がですね、みんな賢くなるし、そしてその強くなって、結局それが次の新しい時代の人々が安心して飯を食える時代の競争力の原点になってくると私は思うんです。ですからそういうふうに考えてくると、原発もですね、むしろ止めた方が良くなるっていう世界が見えてくるわけですね。だからその原発を運転するか廃止するかで、二者択一で議論しているしというのは、まあ、やがてこの、ね、不毛の世界に入ってくる。飯をそれで飯食ってる人と、利益得てる人とそうでない人の間に対立が生まれてくる。で、だから、しょうもない対立の中でやることになりますから、そうじゃなくて、やっぱり巨大な変化が来たんだから、未来をどう作ろうと、頭切り替える必要があるわけですね。これをやるのが実はね、リーダーの一番重要な仕事なんです。ですから、リーダーはですね、特に今みたいな時はですね、次の戦略というものをやっぱりよく考えてないとまずいと思うんですね。この国内だけじゃなくて海外もどんどん変わってるし、それからサイエンスそのものは変わってきてますから。まあ微生物のこともだし、宇宙物理学のこともそうだしね。科学が変わってるということは我々多くの人はサイエンス信仰ですからね。サイエンスを神のごときものと思って暮らしている人がほとんどなんで。だからそのサイエンスが変わるということは信仰が変わるということですよね。だからやっぱそこはですね、新しい信仰のもとにみんながこう考えを変えて行動していくということも視野に入れてですね、やってないといけない。だから今はまあ心の時代の大切さが言われるだけじゃなくてね、まあいろんな意味でこの自然との共生ということが心の世界からもまあ要請されてますよね。日本だけじゃないですよ、あれ。アメリカだって韓国だって中国だって分かってる人は相当分かってますね。ヨーロッパもそうです。だから、なんて言うんでしょうかね、こう崩れていく部分がメディアによく出てきますが、そうでないところはなかなかメディアに出ませんので、まあ皆さん世界共通の意思みたいなものを今感じているところじゃないかなと、私は思うんですね。だからそのリーダーシップにとって大事なことは、そういう思いをやっぱ形にしていくための戦略をとにかく作るということだというふうに私は思うんです。私はもう前からですね、なんかイメージが見えてまして、武道館のようなところにですね、みんなが集まって、さあどうしようという国民集会をやってる姿がですね、本当に前から、あれ、イメージで見えるんですよね。だから必ずそうなるだろうというふうに思ってるんですけども、要するに模索の段階ですよ。具体的な戦略を行き詰まってどうしようと、どうやってじゃあ具体的に生活し、どんな仕事を始めようか、どんなふうに、まあ言ってみれば、ね、行政みたいなものを作り直すかって話になった時に、やっぱそれ有力者が集まってきて、有力者ってのは今のこの土建屋さんというかその利権のボスじゃないですよ。そうじゃなくて実力ある人が自然発生的に集まってきて段取りを決めるという、まあそのプロセスですよね。それやっぱり私どうしてもいると思うんですね。それがだからいわゆる新しい戦略というもので、その戦略に従ってこう模索が始まって、やがて次は見えてくるという形だと思うんですね。やっぱりこの高島康秀さんの博士のお話を聞いててもですね、昔はやっぱりそうやってみんなで集まって何事もやっていたわけですよね。 なかなか当時国民の、一般の国民の目線からは見えなかったですけども、まあ、その国の真ん中でですね、いろんな人が集まって、で、話をして、大体こんな風にしましょうということでこう決めてったって言うんですね。話し合いをして物事を決めるってことですよね。その話し合いっていうのも、今のなんか会議みたいに山のように資料を用意して、で、予定調和で落としどころに落とすってそんなもんじゃなくて、ざっくばらにみんな言いたいことを言うわけですよね。ざっくばらに言いたいことを言って、で、言い終わった後でどうしようってことですよ。だからそれがまさに共感を持って聞いて、模索の第一歩の戦略を決めるというプロセスなんですよね。だからこうみんなで話し合いをして、で、まあ議論が煮詰まったところで、で、そこで最初の事務局の案をですね、可決するんじゃなくて、自然にみんなで話をして、白紙の状態で話をして、で、模索の結論を決めると。だからみんな本気で話するわけですよ。初めから事務局の案を最後ですね、落として決めちゃうと思ってたら、本気なんかなりゃしないわね。審議会でも何でもですね、要するに本気になってみんな議論をしてですね、その議論の結果一つ模索の道が決まって決まった通りやってみるとなりゃね、みんな本気で出てきて本気で話すると思うんですよね。だからその辺がですね、やっぱリーダーの器量が足んないからですね、形ばっかり審議会やってね、もう元々自分たちの決めた案で落としちゃうと思うから何にもできなくなるんですよ。あ、リーダーの問題ですね。まあだからそんななんか形ばかりのさ、会議なんかやっててもしょうがないんで、本音の話をして決めないといけませんよね。私も今、遠山郷におりますが、まあこういう、まあ中産監視と申しますかね、過疎の進んだところになりますと、そういう会議が一番大事ですよね。やっぱりこの、皆さんそれぞれ生活もかかってるし、それから言いたいこと山のようにあるし、で、やっぱりこの、お互いに、ね、それぞれに、こうなんかある程度の合意というものがないと物事は進みませんので、で、それはもう、なんて言いますかね、連続的にいつも、なんか、いろんな話をし、しかもその話ったって、都会風の会議ばかりじゃありませんからね、こう、一杯やりながらの会議も多いですから、まあ、無駄話も半分し、本気の話もし、みんなそれぞれ、こう、思いがあって、言いたいことがあって、でも、言い疲れたと。もう、言い疲れましたという時にですね、じゃあ、この辺でやりましょうかって話になって、まあ、なんかやってみると。まあ、大体、そんなパターンでしょ。で、これが大事なんですよね。それを非効率的だとか言うから物事決まんないわけで、そういうもんだと思ってですね、やってりゃね、うまく動くわけですよ。中産官地とかね、その、人々の関係の濃いところで物事を成功してるのはみんなそうでしょ。本来会社だってそうですよね。昔は本当によく一杯やりながら、ね、夜は一杯やって、仕事の延長をやってたところもたくさんあったわけで、人間関係濃くなりますけども、まあ、5時からいろいろね、話をして、で、言い疲れて飲み疲れたら次の日の朝、じゃあ大体これでやりましょうかね、決まって動くと。これでいいと思うんですよ。何が悪いかと思うんですよね。で、なんか最近やっぱりですね、この仕事はこれしかやらないと。もうね、仕事はこれしかやらない、給料だけもらって、あとは家で仕事すればいいってのはね、やっぱ仕事はつまんないからですよ。それは昔みんなそうですもん、アメリカだってヨーロッパだってですね、70年代も全部そうですよね。個人主義の時代で。だから今、私特別にですね、なんかその今の人たちが、仕事に興味を持ってないってわけじゃないと思うんですよ。要するに仕事がつまんないだけだと思うんですね。あんまりにもつまんない仕事をさせるもんだから、もう給料もらうだけでいいと。本気になってやろうもんならね、心身を壊すという風になってるからね、あれみんなストレスが大きいと思うんですよ。で、やっぱりリーダーの問題ですよね。な、ストレスを多くやらせていい結果出てるのかって、むしろ悪い結果出てるわけでしょ。だから根本的に仕事は面白く、楽しく、そして良い結果出るように、こうやっぱりリーダーシップをちゃんとしなきゃダメですね。戦略決めなきゃいけなくて。やっぱりこれは一つの地域や一つの、企業だけではなかなかできないんだと思うんですよ。見てて思うんですけども。やっぱりこれ総合的にみんなの力を結集しないとできないことで。だから昔のね、日本もそうですけども、本当にこのみんなで話をして、業種の転換だとか産業転換だとかエネルギー転換だとかやっていったじゃないですか。で、大きな技術開発のね、そのポイントどこに設けて、で、それをどうやって運営するか。ただ単に自分の利権をね、守るんじゃなくて、本気で世のため、人のため、世界に貢献できるためということで考えてたじゃないですか。やっぱああいう場を作るべきだと思うんですね。もう政府なんてところは法律でがんじがらめですから、あそこでやろうったってダメなわけですよ。 あそこはとにかくですね、もうなんか法律の墓場みたいになっちゃってるから、あそこでは何も生まれないんで、外からやっぱりね、こうすべきだ、ああすべきだ、どんどん言っていかなきゃいけない。私は今回のですね、国会の自己調査委員会ってのは、あれ、画期的なもんだと思うんですよ。やっぱ外から国会に対して、ね、こうしろと、こうでなきゃダメなんだ、はっきり言ったと。あの重みはすごく大きいと思うんですね。あんな風にやってときゃいいと思うんですね。やっぱりここはですね、みんなで模索の道を考えなきゃいけません。抵抗に対して戦ってたらどうにもならないしね。原発のことでもそうです。やっぱり、その原発もいらないし、そしてみんなが幸せになれる道をですね、模索するっていうことが一番大事ですから、やっぱその仲間がね、集まってくることがね、まず大事だと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、否定、抵抗、模索、実施ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。